結果的にやりすぎ都市伝説のクオリティ上げざるを得ないんじゃないかなんですよね。結局我々がやりすぎ都市伝説のクオリティを底上げすることになるんじゃないかというふうにね、うん、感じていただければ我々のねこの考察もあながちね、はい、単なるディスりじゃないと。
なるほど。
いじくり
一緒じゃないですか。でもこんなとこいじってるとこないでしょうね。
やりすぎ都市伝説2020という関さんの外伝考察ということなんですが、うん、私なりにね、今回のやりすぎ都市伝説の外伝、これに対してサブタイトルというか、いろいろ案がありまして、アイデアとしてはですね、統制された関秋夫とか、台本読むだけの関秋夫、そして、煽るだけのテレ東、あとはね、これ、関に寄り添うテレビ局。
なるほど。
うん、
そんな感じなんですか、
ね、こんな感じでしたね。
なるほど、なるほど。
はい。いつもだったら、うん、いわゆるパワーワードっていうね。
ああ、ですよね。来
るじゃないですか。
はいはい。
ほんと今回ね、パワーワードがすごく難しい。やっぱりね、この台本読むだけというか、なんかいろいろ制御を受けてた感じはあって、
なるほど。
その中でも、関さんも振り絞られてたんで、私拾いました。なので、いつものように強いパワーワードじゃないんですけど、うん、弱いパワーワード。
弱い。強い力と弱い力。あー、でも関さんあれですもんね、うん。やっぱアドリブで出てくるやつがやっぱり強烈ですもんね。
そうですね。
そっか、確かに今回台本のやつばっかりでしたもんね。
うん、なのでね、まあそれの代わりと言っちゃなんですけど、うん、パワーワードとは別に、パワークリップ。
ほう。
こういったのをお見せさせていただきたいと思っておりますよ。うん、で、まあ内容がね、まあ、選挙とか戦争とか、うん、そういった感じの話が趣味になってましたんで、
そうですね、
私ちょっとね、はい、そういうの得意じゃないんでですね、うん、どちらかというとですね、うん、私コンテンツクリエイターとして、うん、映像制作の観点からこう人に物を表現する。
なるほど。
この辺に注目した考察になると思いますが、それではいきますよ。アメリカ大統領の交代、日本の政権交代の背景、これをね、関田明夫さんが都市伝説、
うん、
伝えますよと。じゃあ次いきますよ。
うん、
はい、こちらですね。関が伝えたいことと、これちょっと結論言っていいですか。
はい。
これ、
うん、
テレビ東京が伝えたいこと、
お
テレビ東京が煽りたいこと、
お
こういう風に感じましたね。
なるほど。いやでもちょっと私全体的に思ったんですけど、うん、ようこんな放送するなと思った。
そうですか。
今報道とバラエティの垣根ってないじゃないですか、うん、例えば朝のトーク番組みたいなのが報道みたいな感じのことをやるじゃないですか、
うんうん、
だけど別にテレビやったら何言ってもいいんかななんかそんな感じはありますね、うんうん、今。だけど、まあ、ありなのかな、
うん
まあ、
とにかくね、ここでなんか関が伝えたいことって言ってるけど、うん、僕がね、関さんの伝えたことじゃねえよなって思いましたね。
そういうことは、アメリカの後ろにはイギリスがいるぞとか言ってたじゃないですか。
はいはい。
じゃ関さんの後ろにはテレ東がいるぞ。そんな感じですか。
そんな感じですね。
は
じゃあ行きますよ。クリエイターの観点で、
はい
このコンテンツを拝見させてもらったときに、
はい、
すごい気になる部分があるんですね。
はいはい。
これがですね、カメラワーク。
ほう。
カメラワークで、あれっていうところがね、たくさんあるんですよ。
へー。
まあこれは本当ね、一例ではあるんですけど、
はいはい、
ちょっと見とってもらいます、
ね。はい。
まあ関さんの視線ですね。
う
ん、
ほう。
視線をよく見てみてください
。はいはいはい。
じゃあいきます
よ。お本当だ。
何か追ってるでしょ。
追ってますね。
あれなんだと。
これ演出じゃないんですか。
これが演出なのかどうなのかは、
はい、
あとご判断していただきたいんですよね、はいはい、こういったクリエイターの観点で見たときに気になるカットであったりカメラワークであったり、
はい、
随所にあるんですね。
なるほどなるほど、
はい、この辺結構ね今回注目させてもらってますんで、
はいはい
はいはい、ではですねここからですね本編入っていきますよ。都市伝説ファイル1、2020年アメリカ大統領選挙の裏側、勝利とされたのはバイデン。今ね、グスってありましたね。
はい、
まだあれで勝利とされたのはでしょみたいな、はいはい。ちょっと違う。
違うんですか。
ちょっと違うんですよ。これはね、僕全然違和感なかったんですよ。まあ、ただ本当、関さんが、とされたって言うと、ちょっと気になるところはありますけど、
まあ
ね、これ何なんか僕分かりました。はい、この、とされたっていうのが、うん、不確定な事象を主語として、
はい、
とされたってなったら、まあね、とされてるけどね、うん、みたいな感じで、何の違和感もないんですけど、ねはい、確定的な固有名詞に対して、とされるっていうのはすごく違和感がある。例えば人間とされるとか、
はいはい、そうですよね。
そうそうそう。もう
確定事項ですよね。
そうそうそう。例えば UFO とされるものって言ったら、うん、まあギリ政府かなって感じある。
確かに。
不確定なんで。
確かに。
でも確定している事象に
そうです、ね、
とされるってつけると
だからおかしいですね。これをメガネとされるものをはめてますみたいな感じですもんね。
そうそうそうそう、うん。そこに違和感があるんだなっていうことをちょっと気づいて。
なるほどなるほど。うん、
じゃあ次行きますよ。選挙集計システム。ドミニオン。その集計システムで、なんか改ざんしたみたいな。
うん。
そんな話ですよね。
そんな話でした。
独裁者を当選させるために開発された。うん、これ本当なんですか？
率直な意見って
言うん
ですか？うん。あれね、それ不正するしないは、うん、システムはほぼ無関係ですね。 いや、そんなもんでしょ、
うんうん。
それをどう使うかっていうだけの話で、
そう
なんですよ。あと、まあ、大雑把に言うと、選挙って不正があるものですよ。織り込んで選挙ってするんですよ、
うんうん。ここの前提としては、そのシステム自体を不正に使うために作られたみたいな。
そんな感じでしたね。
そんなチートツールみたいな。デキレースを行うためのような。
まあ、さすがにそこまでは誰もわからない。
そんなものが、むさばりますかね。国家間でこう輸出するみたいなところが、
うんうんうん、
そんなのなるみたいな。
まあね。
チートツール買いましたみたいな。
わかりませんよ。都市伝説です。
あ、そうですね。
はい。
で、このドミニオンのサーバーがね、ドイツにあると。これがおかしいみたいな話になってますけど、
うん、
そんなもんなんですか？
そんなもんでしょう。まあ、サーバー管理を外国でやってるっていうのは、まあ、あり得るんでしょうね、今。別に関係ないからですね。
で、いきますよ。先ほど、このコンテンツのタイトルとして、席に寄り添うテレビ東京。
ああ、それが。はいはいはい。
これがね、ちょっと片鱗が見え隠れするくだりになってます。桜井さんのナレーション、一言なんですけど、うん、あ、これなんか関さん寄り添ってるな、っていう感じがしたくだり。で、いきますよ。
はい。
関が言うように、トランプ陣営の選挙最終形委員会のメンバー、ブライアン・トラッシャーは、インタビューで次のように語った。
関が言うように。これ本来ならば、
はい、
関は語るのくだりなんですよ。
そうですよね。確かに寄り添ってる。
これおかしいなと思って。何なんかっていうと、大体は、関さんが言った後に、ちょっと言い方を変えて、ナレーションの方が被せるんですよ。これ詳細を言うと。
はいはい。
で、そこの最後で、と、関は語ると言ってるんですね。
うんうんうん、
それに対してこれっていうのは、エビデンス？
ああ。
そう。エビデンスがある場合には、関が言うようにって。
なるほど。
と考えると、
うんうん、
関は語るっていう部分には、エビデンスないと。
そうでしょうね。
だから、冗談のように聞こえられてたかもしれませんけど、関は語るっていう言葉に対して、うん、テレ東は関与しないよって。
うんうん、
これね、あながち冗談じゃないなって思えてきたんですよ。
ああ。まあ、関さんをエビデンスにしてる場合は、関は語るで、関さんがこの人をエビデンスにしてるから、関は言うようにってなったのかなと思って。
ね。でね、まあ、結論が言いますけど、
はい、
この関が言うようにってくだりが今回めちゃめちゃあるんですよ。うん、
おお、なるほど。
かなり寄り添ってるな。
なるほどだけ。要するに、その報道からとか、誰かが言ったとか、そういうのをエビデンスにしてるから、
ね、
ソースにしてるから、ね。はいはい。
逆にね、関は語るってくだりは、
うん、
一箇所です。
へえ。
そこはエビデンスにねって言ってると僕は
思った。うん、なるほどなるほど、
はい。逆に言うと、今まで関は語るって言ってきたところは、うん、エビデンスなかったというか、
うん、
取りようがあったと思うんですよ。そこまで頑張って取ってくれてなかったみたいな。
いや、でも多分、関は語るのところに一番価値があるんですよ。彼の唯一の内容ってことでしょ？
まあ、ユーさんが言ってた、エビデンスあってもそういうふうに言えば、
うん、
彼がエビデンスとなって、
うん、
権威に感じるってあったじゃないですか。
はい、ありますよ。
そうなのかなと思いきや、あとお伝えしますけど、一箇所、はい、この関は語るはひどいなって。
そうなんですか。
本気
なるほど。ちょっと楽しみ
に。はい、楽しみにしておきます、はい。なぜ米選挙のサーバーが海外に存在？
うん、我々からしたら、うん、選挙に使うサーバーが海外にあるってちょっと違和感はありますよね。
やっぱこれ異常なことですか？
いやいや、我々が異常だと感じるだけで、アメリカ人誰も何とも思ってなかった。だから普通なんです、多分。だから我々からしたらですよ、違和感あります。
関さん、普通です。
普通。
ドイツが第二次大戦の敗戦国。うん、なので、敗戦国は利用されると、
うん。
日本も一言じゃないって、うん、いい加減気づけと、
うん。
っていうか、気づいてますけどね。
まあね、うん、確かに利用されてるの
さ、ね、沖縄とかね、
うん、
気づけっていうかも知ってるけどなっていうのも本当煽ってるようにしか聞こえなくて、
ああなるほど、
うん、
確かに ね。
でここですよ、カメラワーク、
ああ来た来た、
うん、
カメラ
ちょっと見てくださいね、
はい、
いきますよ。
そしてもう一つ、今回の疑惑の大きなポイントが郵便投票。
わかりました。
ちょっとわからん。
要は、
はい、
1カメで振り向く姿を撮っちゃいけないんですよ。
ああね。はいはい。
2カメで、
うん。で、こう、こう。
そうそうそう。
向いてましたね。確かに。
いきますよ。
うん。
そしてもう一つ、今回の疑惑の大きなポイントが、郵便投票。
ほんとだ。
1カメで振り向く姿がそのまま映っちゃう。
映ってます
ね。関さんが動いちゃったのかなみたいな。あ、でもね、2カメもセットしてるんで、
はい、
もうこれ多分編集の問題ですね。
そんなミスします
と思うでしょ、
うん、
だから意図があって、
うん、意図があると思います。
そう見せたいのかなと思うんですよ、
うんうんうん、両方撮影してるんですよ。
どうせ過去の試合はあるんですよ、
うん、
僕はもうこのなけなしのソースを無理やり正しい形に修正したんですよ。これ見ていただ
き、はいはい、
でまずは今のオリジナルのソースを見ていただいて、
はい、
続けて私が編集したソース流します
んで、うん、そんな勝手にして大丈夫です
か。いきますよ、
はい。
そしてもう一つ、今回の疑惑の大きなポイントが、 郵便投票。そしてもう一つ、今回の疑惑の大きなポイントが郵便投票。
これでしょうね。
これでしょ、
うん、やっぱなんか意図があるんでしょうね。
もうちょっとね、ちゃんと加工してよって僕は思っちゃう。
確かにね、
おかしいんですよ。はい、じゃあ行きますよ、はい。
ある90分の間に数えられた郵便投票60万4千票の内訳に関して、およそ57万票がバイデン、およそ3200票がトランプだったと、ペンシルベニア州の得票の不自然さを指摘した。
この事実ご存知ですか、疑惑の90分みたいな。
ああ、知ってます。
これね、うん、まあ、統計学とかわかんないですけど、うん、素人がパッと見て最終的にね、こうダントツの差があったんであれば、うんうん、それを聞い取った90分も、はい、こんだけ差があってもおかしくないなと思うけど、うん、結果的にこんだけ差がなかったわけじゃないですか、トータルの投票に、はいはい、なのにこの90分に限ってこんだけ票の差があるんだと思うと、うんうんうん、やっぱなんかやっとるかなって思うじゃないですか、ね、はいはい、でもこれってさ、うん、我々この開票の方法とか知ってないじゃないですか、うん、だけど切り取り方によっては、うん、こういうことも起こるかもしれないけど、要は、うん、どんな感じでデータを取ったのか分かんない
です。そうですよね。
だからこれは不自然というか、まあ、開票のやり方を聞けば納得できるのかもしれませんけど、うん、いわゆるミスリードの可能性もあるし、情報操作の可能性もあるなって、うん、ちょっと思ったんですね。
ようこんなん言いますよね。当人が主張するのは全然変わらないんですけど、
うんうん、
こういうのを、で中身がわからないから、よう言うなと思う。
そうそう。どういう経緯でこれが出てるか、
実際のところはね、具体的にどういうメカニズムでどうなった
か。そうそうそう。言っても、何か他にね、改ざんがあったらあれですけど、うん、最初に集計したらね、こういう結果出ました、うん、中の時間区切って、ここだけパーンと取ってきたっていうのが、うん、なんかすごい意図を感じて。
ああ、まあ、両陣営必死ですからね。
もうこれをやりすぎでやるっていうことは、うん、どっちか言うとテトは、
そう、トランプさん、
そう、トランプ組でしょ。
そうそう、まあそういう心理が働きますよね、特に日本人。これよく言われるのは、うん、日本人の保守派はトランプさんが何か勝ってほしいみたいなところがあって、うん、そういうなんかちょっと不正があったみたいなところを結構いろいろこう引き合い出して言うみたいな特徴があるんですけど、おそらく日本人ってそんなもんなんじゃないですか、うん、例えばちょっと不利になってるじゃないですか、
うんうん、
じゃなんかちょっとこっちのを暴いちゃろうみたいな、
なるほど
っていうのがあるんじゃないですか、
ね、うん、ここね、これもカメラアングルの話ですね。あ、ここね、うん、この度パワークリップ、
あ、ここがパワークリップ、
パワークリップとしてね、ノミネートさせていただいてます、
はい、
まあ、パワーワード、パワークリップ合わせて今回4つほどノミネートございまして、
はい、
どれが優勝するんだろうというかなり激戦になってますので、なるほど、最後はね、ゆうさんに決定していただきます。
はい、終わりました。
このクリップのタイトル、カメラを探す関秋、
うん、
じゃあいきますよ。
それこそがオールドメディアとニューメディアの戦い。
あ、わかった。これ結構タイトだったんじゃないですか。
あ、
本当取り直す時間毎度あるけど、今回ちょっと無理くりっ
ていうことは、まあ、演者のミスという感じになりますか。
そうじゃないですかね。
なんか先ほどね、うん、意図があるんじゃないかって言われましたけど、
まあ、なさそうな気がしましたね今ね。
ですので、先ほど私お伝えしましたね、うん、そういった元ソースにもし問題があっても、うん、加工の仕様があるということで、うん、またお見せします。オリジナルソースと私がこのソースを加工して違和感のない動画に仕上げてますので、はいはい、行きますよ。
それこそがオールドメディアとニューメディアの戦い。それこそがオールドメディアとニューメディアの戦い。
なんであえてあれが入ったんだろう。
できるでしょ、加工。なんでこの加工しなかったんだろうって
。これ仮に意図的なら、ブランディングですかね、これ。ちょっとオロオロするところも入れて、関さんなんかな、みたいな。
ではですね、都市伝説ファイル2、うん。オールドメディア VS ニューメディア、その戦いの先にあるもの。うん、バイデンさんのね、テレビ、新聞などのオールドメディア。うん、で、トランプ派は、ネット中心のニューメディア。テレビと新聞は、伝統的メディアの印象操作に使われる。
テレビでこんな言うって大丈夫なんかなって思ってました、私。オールドメディアをオールドメディアでディスるんです
よ。そうですね、うん、注目される新興 SNS プラットフォーム、うん、パーラです。発言を一切検知しない、なのでユーザー数が急増中と、うんうん、それに対してビル・ゲイツ、パーラー利用者は自分はクレイジーだと言っているようなものだと。で、その言論統制に反発するものを一部を打診にするという言論統制ですね。あったじゃないですか、ジャック・マー。
ああ、ジャック・マー、
アリババの。
はい、アリババの。
あれもこんな感じでしょ、言論統制っていうか、なんか言っちゃってどうにかなってるんでしょ。
なんかそういう噂がありますね。
ね、
うん、
まあ
まあ、いやでも どのメディアで言おうが、言った事実は変わらないから、規制されるされないかかわらず、その人の発言に問題があれば、それは一網打尽されます。よっぽどバカですよ。例えばパーラーに入って、うん、あ自由だってバーっていろんなこと言うやつは、うん、まあよっぽどバカですよ。
じゃあもうビル・ゲイツが言ってることもそういうままですね。
そう、うん。当たり前のこと言って。そらそうですよ。なんかね、SNS だと好き勝手言っていいんだと、もともとそういう風潮ありますけど、うん、そもそも間違えてますからね。
じゃあ次行きますよ。
ネットに書き込んで共有する時代から、信頼ができる仲間たちと、実際に会って話し合う方が大切になっていく。
ネットに書き込みを、うん、
共有する時代から、
信頼できる人と現実で会話する時代へなっていくと、うん、これ逆行してないですか？
すごい時代になりますね。
いやこれ昔のねアナログでネットを使わずにコミュニケーションを取っていく時代になっていくんですか？うんうんうん、
まあなんかほら帰るみたいな元に帰るみたいな。
そうそうそうそう。じゃあ行きますよ。うん、
要するにコミュニケーションの形が原型に戻っていく
ってこと。戻るってこと。
はい。ここね、コミュニケーションの形と原型に戻るって。これ前回さ、原型に戻るって関さんに言われて、うん、我々が、原型って何、うん、あったじゃないですか。それに対するアンサーだと思ってて、これ我々に言ってと。
あ、
そう。
本当ですか？あの時もどういう意味なんじゃないかって言ってませんでした？
あれは、厳密に言うと、人間が原型に戻ると言われてるんですよ。
あー、そうか。
でもこの度、コミュニケーションの形が原型に戻ると言われてるんですよ。で、ここね、テロップでは、原型に帰るになってるじゃないですか。はい、関さん、あえて戻るって言われたんで、うん、我々が前回突っ込み上げたんで、あえてこれ入れてきたかなって。
ああ、なるほど。うん、
多分メッセージはこれ我々に向けられてますよ。そういうふうに感じた一幕ですね。
一幕
っていうですね。もうカメラワークですね。
コミュニケーションの形が、コミュニケーションの形が。
ね。
うん。でも全体的に散りばめてあるってことはやっぱ意図的なんじゃないですか。
やっぱりそうなりますか、うん、ですので、オリジナルと私が加工したやつ。うん、続けていきます。
コミュニケーションの形が原型に戻っていくってこと。コミュニケーションの形が原型に戻っていくってこと。
いけるでしょ。
ああ、確かに。
ここまでやってください。南木さん、次いきますよ。
検閲が当たり前になるこれからの社会において、志を持ったことされるものがアナログでコミュニケーションを取らないといけないよ。インターネットの中での会話はもう安全じゃないわけ。
まずですね、うん、志を持ったことされるものがアナログでつながる必要、ここなんですよ。
はい、
この使い方に違和感がある。
あ、
言うなればですよ、志を持った個人がアナログでつながる必要があると、うん、言えば何も違和感がないんですけど、はい、志を持ったことされるものが、うん、要は確定的な固有名詞に対してとされるっていうのがすごく違和感がある。
はいはい。はい、
そして、インターネットの会話はね、すでに安全ではないと言われてるわけですけど、これもともと安全じゃないですよね。
そうですね。
これね、なんでこう思うかって気づいたことがあるんですよ。うん、いわゆる通信って昔までこう電話だったじゃないですか。
うん、
電話だと意図的にね、うん、データとか今録音なり残そうとしなければ残らないっていう、うん、これ当たり前だったじゃないですか。
はい、
でもデジタルだと逆にその情報を意図的に消そうとしなければなくならないっていう、
まあそうですね、
こういう元々の形がありながら、最近気づいた人は、うん、あ、インターネットって残るんだみたいな、うん、
はい、
これがだから電話とか、うん、ああいった形から置き換わってきたことに気づいた時に、うん、インターネット危ねえってなってきたと思うんですけど、うん、元々そうよっていう、
てか我々の世代とか、うん、要するにインターネットが途中から入ってきたような世代は分かってるんですよ、うん、安全じゃない、もともと
そんな
当たり前やんみたいな、最初から安全じゃないよって分かるんだけど、うんうん、でもほら生活してて思いません？安全だと思ってる人結構いるんですよ。
いますね。
それにちょっとくさびってるんですよね、多分ね。
なるほどね。
ああ。だからデジタルネイティブの人たちからすると、安全とされるものからスタートしてるから、要するにいや安全じゃないんだけど、あたかも安全にしないと合意が得られないから、うん、安全安全で来るじゃないですか。だからそういう認識があるから変えないとねみたいな話じゃないですかね、という感じがします。
うん、もうなんかあたかも関さん自体も、うん、前までは安全だったんだけどねみたいな勢いでね。
だからこれは要するに我々みたいに昔からやってる人がものすごい IT リテラシーが低い人は安全であると思ってるわけです。
じゃあ次いきますよ。これが実はほじくり出した今回のパワーワードですね。
ほ、
今はもう完全に なんだぞ。
いい顔してるなやっぱ。
U 字か。なんだぞ。
なんだぞ。
はい、もうね、精一杯絞り出した、まあ、パワーワードとか、まあ、インパクトですね。
ああ、うん。関さんらしさ。
らしさ。うん。頑張ったねっていう。ではですね、ここからですね、都市伝説ファイル3、大統領選の裏側にある米中関係。まずは、関に寄り添うテレ東の下りですね。では、いきますよ。
関が言うように、トランプ陣営のリンウッド弁護士は、開票結果を受け。
関が言うようにと。
ああ、ね、うん、はいはい。もう飽きました、これ。
次行きます。ここ、ノミネート部分です。
ほう。
パワーワードですかね。
はい。
もしかしたらこれ優勝かもしれない。
なるほど。
いきますよ。
はい。
もし、そうなってきたら、尖閣をめぐる争いは、激化していくから。
すごいとこ来ましたね。
もしそうなっていったら、尖閣をめぐる争いは、激化していく。
すげえ。モスはちょっと次回から使っていきます。
でいきます。
はい。
尖閣を攻められた日本、アメリカに援助要請。それに対してアメリカは軍事的関与しないと言ってるけど、それは表向きの話だ。
うん。
実際にはね、うん、それは中国に対する誘い水で、尖閣を攻めさせることにより、うん、米中開戦の口実にするんだと。まるで 9.11 の時みたいに。
うん。これ、本当テレビゆるゆるですよね。インターネットでこんなこと言ったら大ごとなるよ。
そうね、うん、表向きってあれ嘘ですって言ってるもん。
そうそう、
大丈夫だからそれこそですよ、テレビ東京が言いたいことってい
う。おー、なるほど、うん、いやでもね、テレビのモラルの方が下がってきたっていうか、面白い現象ですよね、
うん、でね、これ中国軍による嘉手納基地標的の軍事演習、うん、中国の砂漠地帯に、
はいはい、同じ形のやつ作ってるよ。
これはね、もう誰が見ても、あ、明らかにやってるなと。
やっとるな。
一目瞭然なんですよ、
うん、
問題はこの次で、
さらに横須賀海軍基地を模したミサイル実験場も確認されており、中国軍による日本へのミサイル攻撃が現実味を帯びてきていると関は語る。
お、
出た。
ここは関や。
そう、まずですね、ここちょっと情報量多いんですけど、
はい、
この情報どうなんです、横須賀基地を想定した実験場の確認、うん、これどう思われます。
おそらくですけど、うん、本当でしょうね。
そうですか。
というか、うん、逆にやってなかったら不自然でしょ。仮想的を基地の形に押して演習するとかも当然なんだよな、
うん、この配置をご覧いただいて、対象っていうか真逆じゃないですか、
うん、
今のこの真逆にする理由があったのかな。
わかんないですよね。これは怪しいですよね。この点々があるから
そ
ういう風に見える
っていう。そう、この点々で無理やりこれに見せてるっていう感じがあって、うん、なんかすごい意図を感じるん
ですね。あ、まあでもおそらくですね、うん、ここまで形が合ってれば、うん、まあおおよそ当たってんじゃないです。
まあとは言いつつ、さっきのね、嘉手納基地、
うんうんうん、
あれはもう疑いようがない。やっとるなって感じ、
うん、
こっちに関しては、うん、これ出所がね、朝日新聞なんですけど、
うん、
朝日新聞やっとるなっていう風にも思える
よね。なるほど。え、朝日新聞がですか。
でね、それに対して、うん、関は語るなんですけど、
うん、
僕先ほど言いましたけど、
はい、
エビデンスがある場合には、
ええ、
関が言うようにって、
うん、
しかも関さんが言った後にかぶせるって言ってしまうんだけど、うん、ここ関さん言ってないんですよ。言ってもないのに関さんが語ったことになってる、
うん、ああ確かに。いやでも語ってたかもしれない。
かもしれないですね。いや、そこを我々に疑いようのない形にするんであれば、はい、関さんが横須賀基地を想定した実験場も確認しているのです、
う
ん、と関は語るみたいな感じを持ってくればいいんだけど、
なるほどなるほど、
関さんの前提なしに、
はあ、
関さんは嘉手納基地のことだけ言った、
う
ん、
はいはい、
横須賀に対しては言ってない、
うん、
で嘉手納基地はもうさっき言ったようにやっとるなって、うん、我々も思う感じはあるじゃないですか、
うん、
じゃあ投資にちょっと聞いていただきたいんですよ、
はいはい、
中国軍が嘉手納基地を想定して軍事訓練をしているっていうニュースもあって、日本にとってはもう一言じゃない事態になってるから。今年10月、中国の砂漠に作られたミサイル実験場の存在が明らかとなった。その形状からアメリカ軍嘉手納基地を想定したものだと専門家により指摘されている。さらに横須賀海軍基地を模したミサイル実験場も確認されており、中国軍による日本へのミサイル攻撃が現実味を帯びてきていると関は語る。
ほら、関さん言ってない。これね、ご覧いただければ分かりにくいかもしれないですけど、ここの下り、桜井さんのナレーション加工がしてあります。
ですよね。
あ、分かりました、
うん、最後のところ、
そう、と関は語るね、うん、ガッチャンコ
くっつけて
くっつけてるんですよ、
うん、
だから実は桜井さんは自身で現実味を帯びてきているって確定させてるんですよ。
確定させる。
その後で突石が語るというのを引っつけてるんですよ。
そうですね。
だからこのことには天道が関与しませんよ、うん、関が言ってるんだよって、うん、もうまさにこれ関さんのせいにされてるっていうか盗くられてますよね。
でも明らかに朝日新聞のあれなんでしょ。
でもなんでじゃあそこで土石は語るってあえて引っ付けたかなって。僕はここはね、うん、情報もさることながら、うん、加工したっていうね。しかも我々にこう引っ付けたって加工が分かっちゃうっていう、
うん、
これはねちょっと問題なんじゃないかな。
なんでなんだ。
関さんも言ってないし、うん、桜井さんの文言にも加工が入ってると、
うん、
なんでこんなことしたかなって分かるように
お
この配信をね、うん、スポンサーさん見られたらテレ東やばいんじゃないですか。
本当ですか。
一度のスポンサー見られたらまずいです、うん、我々がやってること暴露されて
る。なんでしょうね。しかし、ね、
ここは、うん、いわゆるテレ東が言いたかったこと。もうワイドショーですよ。煽って煽ってみたいな、う
ん、あまあ ね
ということで、ここからが都市伝説ファイルを第3次世界大戦
来ましたね。
コロナワクチンの製薬会社アストラゼネカ、これを、ね、標的にしたサイバー攻撃、三菱電機の被害方、うん、中国系ハッカーの可能性がある。
この前もなんかすごい量コロナ患者の情報が全部漏れましたよね。
ああそうなんですか。悪意があってとか。
あ、いやいや違うあれもう見れるようになってた過失がある。
暇でやね
そうそうそう、ひどい話。
そして、ね、ファイブアイス、
はい、
これも我々に対する意識があるのかなって、
うん、
いうところがねもう色濃く出てることです、
は
い、
なるほど。これ何を言いました
これは、
うん、
まあ、気づかなきゃって言われたこと、
うん、
あそこはね本来なら、
うん、
すっとかなきゃなんですよ。
あー確かにですよね。
我々がもうねいじくりすぎたんで本当は知っとかない。
あ
行きたいけどいやもう関さんすっとかなきゃってなっちゃうからここは気づかなきゃで行きましょうって。
なるほど、原稿が変わった。
まあもうね我々の発言が影響している部分が予告出てる。
なるほどなるほど、
はい。
まあ、悲痛な顔にも見えなくもないですよね。
じゃあ次いきます。核兵器を超える新兵器とは何なのか。
各国の軍事的な牽制が展開される一方で核兵器を超えるさまざまな新兵器も開発されています。人類を襲う新たな兵器、それが
脱東京。
人類を襲う新たな兵器、脱東京。嘘です。いやでもね、
うん、
それがって言われたらもう言えしかない。
確かに。それはわかります。
うん、
分かっちゃいけない。
本当はね、
うん、
EMP 兵器です。
ね、
人類を襲う新たな兵器。
本当にもうちょっとこれなろうか。
うん、
脱東京。
次に、今のカメラワークですね。
EMP 兵器と聞いて。他国同士の争い事なんて思ったかもしれないけど、日本も人事じゃないからね。
ちょっとひどいでしょ。
ねえ、ぬるっときました、ね、
じゃあもう続けて、
はい、
オリジナル、そして私が修正した版、
うん、
ご覧いただきたいと思います。
他国同士の争い事なんて思ったかもしれないけど、日本も人事じゃないからね。他国同士の争い事なんて思ったかもしれないけど、日本も人事じゃないからね。
まあ、確かに2回目の方が圧倒的に説得力がありますね。ぬるっとこう確かにね、そのぬるっとやるのを選択する理由はちょっとわからない
ですよね。でしょ、理由は手抜いたかなぐらいしか思えないですよね。
テレビで公共の電波なのに。
多分今並木さん震えてますよやべえ、いずれに突っ込まれよるって。
いやいや、
なんか弁解やったら並木さんご連絡待ちしてます。
めちゃ来ても困るでしょいやこれ意図があればあれですけど、もしそうじゃなかったとしたらだいぶロスしてますよね、
うん、
関さんの説得力が 50% ぐらいはダウンしてますね今。
むしろね、お仕事いただきたいですね、並木さんから。
いや、いらないでしょ。ちょっと待って。何をしようとしてるんですか。核兵器を超える EMP 兵器、
うん、
でもここで解説してるのって、核兵器のことですよね、
うん。
上空で核爆発により強力な電磁パルスを発生。周辺の電子機器を破壊し、運命を崩壊させるっていうのが EMP 兵器でしょ。
うん、
これは核兵器のことですよね。ちょっと上で爆発させたっていうだけの話です。
なのに核兵器を超える兵器って言ってるっていう。
そうです。EMP 兵器っていろいろ種類があります。私も軍事の時にかなり調べたんで知ってるんですけど、核爆発使わない EMP 兵器っていうのも結構最近あるんですよ。核兵器を使った EMP なんてもう相当昔からも分かってるんですよ。本当核開発の頃からもこの分かってるんです。本当に昔50年とかそれぐらい前から分かってるんですよ。 あの最近のやつは違うんですよ。化学反応による爆発によって磁性体みたいなやつを高速に動かすことによってパルスを作る、うん、で結構広範囲に作れるんです。だって核兵器さすがにですね、うん、例えば弾道ミサイルで核兵器ピューって飛んでくるじゃないですか、うん、でまあ上空で爆発させる、で EMP 兵器になるのな、うんうん、でも核兵器が弾道ミサイルで飛んできたらもう核戦争ですよ、うんうん、その時点で報復が起こるじゃないですか、うんうん、だけどそういう使い方って基本的にはありえないですね。
で AWS Amazon Web Service バージニア州で商売、うん、日本のね電気家電に影響
したんですか。
なんか使えなくなったことないですね。
そんなことないですね。だ今頃ってリージョンがあるから、うん、国内のサーバーを使います。ちょっと昔なら、うんうん、あのアメリカのサーバーとか、うん、もう今ねあの辺の AWS とかぐらいになれば、うん、いろんなところにリージョン持ってるんですよ。でそこで稼働させる方がトラフィックが少なくて済むし、うん、レスポンスが早いから基本的には東京リージョン使ってると思います。なんで多分データ障害って多分影響ないと思うんですけどね。あったとしたら、うん、相当間抜けなシステムですね。要は AWS はシステムを提供している会社じゃないんで、いや一部ありますよ。例えばライブラリーとかね、そういうのあるかもしれないけど、基本的には AWS を使って誰かがそこにシステム組むから、あえてバージニア州のサーバーと東京のサーバー使ってなんかやってるっていう間抜けがいれば、まあ、障害起こるかもしれないですね。
間抜けらしいよ、関さん。
そういうことを言ってんの、それ。何のためにリージョン作るのって話なんですよ、うん。これ独立してるんですよ、基本、うんうんうん。影響し合ったら分散してる意味がないんですよ。データを保持する、守る、うん、意味でそうやって分散してるわけ
です。でもね、AWS の障害っていうと、日本にも影響。で、これ、バージニアが止まれば、日本も止まる。ね。
言ってますね。
だけ？
いや、そういうロジックがあるってことでしょ？ちょっと古いバージニアの時は、あれはあれでいろいろあるんですよ。ロードバランサーとかあるじゃないですか。トラフィックが増えた時に違うところのサーバーに負荷を移したりとか、なんとか。あの辺がちょっと古くて、うまく連携できなかったみたいな、結構高度な仮想化技術なんで、まあ、あるのかもしれないですね。今まではね。ただ、再々ないでしょうね、もう。
ほんとね、これこそね、今の話聞くと、うん、大見すぎじゃねえ。
確かに
ね。日本もアメリカの人質だと、
うん。今のから
して、
ね、向こうにデータがあるから。データはいいですね。システムが稼働は多分リージョンでやるってなるから、ちょっと微妙だな。
そしてここ、要はアメリカと日本、そしてアマゾン。
あ、ほんとだ。
なんか矢印？
うん。
アメリカは日本を乗っ取るって言いたいんですけど。
すごいな、これ。
アマゾンに怒られるよ。
確かにね。ほんとね。
でね、これ、出し抜けなんですけど。
はい。
これ。
あ、なんかあるな。
なんかわかりますこれ。
なんだろう。
ちょっとわかんないよね。
うん。
そして世界の覇権争いは宇宙へ。中国がね、月面基地の建設計画を発表しました、うん、太陽光から得た電力をレーザービームで地球に送電、レーザー兵器へ転用可能。
チュドーンなってるじゃないですか。チュドーンって
こうなるんですか。
これはないでしょ。
中国があたかも月に基地を作って太陽から電力を集めて地球を攻撃するみたいな、それを匂わせるかのようにビビらせる。テレビ東京
でもちょっとゲセラインですよね、これは。私レーザー兵器に転用することがあるかなみたいな。損失でかくないですか。
イニシアチブでしょ。俺らレーザーで攻撃できるぜ、
できるよっていう、うん、そういう懸念はありますよね、うん、兵器じゃありませんよみたいなやつでしょ、うんうん、弾道ミサイルじゃありませんよみたいな、うんうん、転用って言います、それ。
悪用、
悪用ってなんですか。こんなレーザー兵器ならもうずいぶん前からあるよっていう話だからですね。
浮上来るよ、中国から。
まあでも都市伝説やからいいじゃないですか。うん。ワイドショーとかは全然いいんですよ、こういうのやって。YouTube をやったら怒られますからね。うん、陰謀陰謀陰謀。
次行きます。これもパワーワードに飲み出したんですけど、ほんとかなり苦しいけど、無理食いって感じです。
無理
食い。じゃあ行きますよ。
いい？来るよ。
来るよ。
テードダンス。
じゃあテードトレード。いいじゃないですか。
いいですか？
来るよ。相当使いますよ、これ言うて。いいです。来るよ。使えますって。
いいね、ほ
ん
とこれ。
いいんですよ、いいんですよって何の話や。これ系のプレゼンテーションのプロですか。
あ、一応これで4つノミネートされてますんでね、うん、あとおさらいで4つ見ますんで最後決定していただきたいと思います。
わかります。
いきますよ。
いい？来るよ。このジョーガ5号の打ち上げと時を同じくして、あのビル・ゲイツが気になる発言をしているんだよね。
ビル・ゲイツは自身のホームページで新たな予言を公開。
ビル・ゲイツの新予言、パンデミック来るよと。20年後か3年後か分からんけど、
ちょっと疑問があるんですけど、
はい、
ビル・ゲイツはいつ予言者になったんですか。
コロナをね、2015年に予言していたと。あとどのくらいですかね、予言者とされるものの発端はですね。
もしビル・ゲイツの予言通りに新たなパンデミックが起こったとしたら、もう偶然では済まされないよね。
ということで、まあ予言というか、予測なのかな。
予測でしょうね。
で、そもそも根拠に基づいて予測を行ってるんで、それなら偶然とは呼ばないんだ。だからこれはそもそも
予言ではないとか。確かにね。
次行きます。ここもちょっぴりパワーワードだけど、ね、
ちょっぴりパワーワードってどんなパワーワードですか。もはやパワーワードじゃないじゃないですか。ちょっぴりな少しだけパワーみたいな。
じゃあ行きますよ。
そして今回中国が月の土を持ち帰るっていう計画が発表されたタイミングで、また新たなパンデミックが来ると発言。これは予言ではなく
予言じゃなかったじゃないですか。
そう、いやでも予言ではなく、予測って言ってほしかった
です。全然面白くないじゃないですか。予言ではなく予測。みんな椅子から落ちてるんだから、ちょっとレベル下がったな。
でもそこは僕好感持てますよ。
好感持てます。
うん、まあ、みんなこう木を認めたっていうか、
認める場所じゃないじゃないですか。そうそう、
じゃあ行きますよ。
分かってますか、全ては裏で繋がってるってことを。
これどういうことですか。
裏で繋がってるってことでしょ、全部世界の動きは。
まあ、全部言っちゃえばそうなんだけど、今の事象、中国が月に行った時同じくしてビル・ゲイツが、
ウイルスのなんとかとか言うてとか。
単純につなげると、中国が月からウイルスを持って帰って、パンデミック起きるよって言ってる気がするんですよ。
おー。
で、それが繋がってるって言ってる気がして。
でも月にウイルスいませんもんね。
でも中国が月に行くタイミングと時を同じくして、ビル・ゲイツがパンデミックの予言をしたって言ってるんですよ。
そうですよね。
もうこれ本当月からウイルス来るのぐらいしか思えないですよね。
いや、もしかしたら、そう、宇宙開発をやってる間に中国が牽制するためにウイルスをなんかしてとか、なんかそんな感じじゃないですか。月からウイルス持ってくるってさすがに関さんでもわかるでしょ。
わからんと思うよ。だって月にモナリザがおるとか言ってるんですよ。
それもモナリザはおるかもしれないです。月は天体じゃないって言う人もおるぐらい。
あ、どっか聞いたね。
でも繋がってるって、まあ連携してる可能性ありますよね、いろいろね。
モナリザ持って帰ったらちょっと未知のウイルスがおるかもしれない。
あ、そうか、モナリザがおるんやったら、ウイルスの可能性
ね。それ言ってるでしょ、関さん。あ、中国がモナリザ持って帰るよみたいな。
モナリザ言ってましたもんね。
それをビル・ゲイツが懸念してると。
ああ、そういうことですか。点と点が繋がりそうになりました
ねで、繋がってるって言った後にこの画像が出てくるんですよ。
これ何ですか。
これさ、さっき後ろのモニターにあった、
ああ
、あれに形似通ってたりするんですけど、
ああ、なんだろう、
これ何でしょうね。これ絶対でも何かメッセージ含まれてますよね。
でしょうね。
あれはこういう意味だったんだみたいな。僕人に見えるんですよね。
ああ、確かに本当ですね。何でしょうね、これ。
全ては2026年に向けて動き出しているのです。
うん、これなんですか。
いや、これね、本当ね、毎回言われますけど、
そうですね。
2026って、とにかく何かすごい言いたいんでしょうね。
分かる人は分かってるんですよ、2026年。
これは、多分ここまで番組引っ張れるよって言ってるんだ。
ああ、なるほど、確かに。
これ言っとけば、
ここまではね。
そう。
まあ、何か起こるでしょ
う、何か起こるでしょう。じゃあですね、一応ね、考察終了となりましたので、
はい、
なんか優勝は決めないといけないです。
優勝決めない
と。はい。今からですね、4本続けてご覧いただいた後、はい、答えを出していただけます。じゃあ4つのくだり、
はい、
並べていきます。タイトルが、なんだぞ。で、いい、来るよ。
そう、顔言います。
次のくだりはパワークリップですね。うん、カメラを探す、大関明夫。そして、激化ステーク。
なるほど。
この4本からね、お選びいただきたいと思います。じゃあ行きますよ。
はい。
今はもう、完全に有事化なんだぞ。いい？来るよ。それこそが、それこそが、それこそが、もしそうなっていったら、尖閣をめぐる争いは激化していくから。
これおもろいですね。おもろいけど怒られそうや。
ということで、ね、はい、発表していただきましょうか。それではゆうさんに、この度のやりすぎとしてです、2020冬 関さんの外伝考察のコーナーについての優勝を、ね、発表していただきたいと思います。それでは、ゆうさん発表をお願いいたします。
いい？来るよ。他のもすごい面白かったんですよ。うん、激化ステイクとかすごい面白いなと思ったけど、うん、使う用途がない、使えるかどうかを最終的なフックにした。
ああ、なるほど。
うん、いい来るよはちょっと練習しておくんだ。
はい、じゃあね、うん、関さんのいい来るよ、これでもね優勝とさせていただきます。
はい、
関さんおめでとう。
ありがとうございます。
何にしてるペリカですかね。
100位です
。お、関さん101ゼロベルか。
はい。
おめでとうございます。
進展します。
はい。ということでですね。
はい。
これも考察という形になるわけですが、
はい。
結局ね、関が伝えたいこと。
うん。
これって何だと思います？
気づけじゃないですか。
あ、気づけですかね。
うん。毎度ですけど。
いや。
来るよかもしれない。来るよにしといたらいいんじゃないですか。
じゃあ、関さん言いたかったことは。
来るよ。
激化ステイクじゃないですか。
激化ステイク。
次第です。